マボこと野葉雅宏と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りするまちづくりハッピーレディオ。
この番組はまちづくりに日々汗をかいている方をスタジオにお呼びして、あれやこれや表の話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきまーす。すいません、
すいません、
すいません、
どうぞそちらから。
はい、マボーもすいません、ターボーもすいません、はい。前回山下達郎特集をやったんですけど、
やりましたね。
達郎が沖縄に来たのが、まるで1990年代みたいに語ったんですけど、うん、2000年代からだったみたいです。
あ、そうなの？
もう古すぎてちょっとよくわかんない俺も。
あ、なるほど、なるほど。はい、もうね、縄文時代ぐらいの、ね、そうそうそうそう感じですからね。もうそれぐらいになるとね。
バフォーズすいません、あるの？
僕はね、本当にね、朝シークラクでした。
朝シークラク。
ハイラインじゃなくて、朝シークラクが、スリランカに住んでたってことでね、まあな、SF の二大巨匠ですからね。
なるほどね。
だけどね、それ夏の扉の素晴らしさが、少しも、欠けることはありませんので、
本当、ね、本当にすいません、情報だね、それはね。
朝シークラクもね、いい人ですね、2000年の旅とかね。
すごい面白い。
夏の扉も同時にね、2000年の旅。
そうですね、
皆さん読んでくださいっていうことで、はい。
はい。間違いはあっても、今日は8月8日だから末広がりの日で、おめでたいこともありました。
そうですね。
はい。今日からこのラジオ、セカンドシーズンに入ったんですけど、一体何をもってセカンドシーズンかという
か。何をもってですか。
何をもってですかというとですね、ちょっとお金の話で申し訳ないんですけど、また、このラジオに女性がつきました。素晴らしい。
男性女性の女性
です。女性、そうじゃなくて。
女性ですよね。
女性です。
女性金。
女性金です。そうです。
素晴らしい。はい。
しかも、また行政から、このラジオは素晴らしいから、続けていいよってお金もらいました。
あ、そうですか。
はい。
で、何かこう、ね、スポンサーから納得とは、まあ、来ない。
ああ、そうですね。まあ、プレゼン大会があって、20団体売れた中で、プレゼンしに行ったんですけどね。
はいはい。
もう、ちょうど嫌味のある言い方で申し訳ないんですけど、はい、ぶっちぎりで1位でした、僕らのプレゼン。ということで。ということで、はい、今日はそのめでたい日にふさわしいゲストをお呼びしてますので、
はい、何か先ほどから張り詰めた雰囲気が、うん、これでどんどんねこれハードル上げていくっていうのがね、いいね私の役目なので、
はい、よろしくお願いします。じゃあ本日のゲストは、とりあえずこの肩書きで呼びます。肩書きいっぱいありすぎてですね、とりあえずこの肩書きで呼びますけど、うんうん、その後はまたいろんな話の中で聞いています。
はい、
FM 那覇会長平東生さんです。
うおー。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こういう言われ方はあんまし。
いえ、
それはそれでちゃんとした方が、
う
ん、
はい。そうですね。事実、うん、合ってます。
合ってます。
よかったよかった。よかったですね。
まあ、FM 那覇のこの、うん、まあ、FM 台風の
この。我々がここで放送できるのも。
そうそう、礎を築いてくれた、はい、というところですね。
そうですね。はい、社長で14年ぐらいやってたかな。
おー。
はい。結構長らく。
はい。
現場におりまして。
もう、はい、ようこそ麻婆ターボのね、スタジオで。
麻婆ターボの1回目は、東勢さんのスタジオでね、首里のスタジオで。
あ、首里のスタジオでしたね。うん、池の畑の。
そうね、うん、やって、
うん。懐かしいですね。
懐かしいですね。
うん、はい。シーズン2はじゃあ、会長から。
会長からスタートということで。は
い、ありがとうございます。
どうでもないです。で、最後どうぞ。まあ、東勢さんと呼ばせてくださいね、今日。
どうぞ。
まあ、非常に親しい。間柄でもあるので、うん、東勢さん、肩書きがですね、
ええ、
非常にいっぱいあって、
あ、
活動も非常にいっぱいあって、うん、僕らの番組って何の打ち合わせもせずに、うん、アドリブで喋っていくんですけど、うん、まず何からお聞きしていいかがちょっとよくわからなくて、したらなんか、うん、僕は一市民なんですよという話を先ほどした
んです。ああ、そうなんですよ。
ね、うん、まあ、いろんな活動を喋れる中で喋りながら、
うん、
まずその一市民ですよという目線の話を聞かせてもらっていいですか。
そうですね。もちろんそうね、ちょっと長く、
どう長くなっていいの。どうぞどうぞ。
ゲストですから。
番組ジャックですから今日は。
ゲストですから。
はい。私首里の出身でなんですけど、まあ浪人とか大学生とか含めて15年ぐらい東京にいて、はい、それで32かな3ぐらいで戻ってきて、うん、最初の仕事がこのラジオの仕事で、
ま
あ、ほどなくある理由で、
はい、
しょうもない理由で社長になりまして、そこから14年もラジオの現場を見ることになるんですけど、うん、まあ、経営者としては正直三流ぐらいで一人前だったんですけどまあまあなんとか回すことができて、でその中でですね、たくさんインタビューを取るわけですよ。
うんうんうん、
で、そう、 そうしていくと、僕あんまり NPO 活動とか興味もなかったし、うん、もっと言うとあんまり好きでもなかったです
けれども、ボランティアとかそういうの、
そう、まあ、毛嫌いしていたというのはあるんですけど、まあ、インタビューをいろいろやる中でですね、あらあら、この人たちがいなくなったら世の中大変っていうような活動をしてる NPO の人ってたくさんいることが分かって、うん、あ、ちょっとなんていうんですか、一つこの色眼鏡を外すことができたというところなんですよね。それで対話をしていくときに、やっぱりその組織運営力とか資金力とか、はい、いろいろなものがその代わり欠如してるっていうのが分かって、ね、うん、あ、だとするとそういうことをベースを上げていく活動をしないといかんなというふうに思って、うんうん、ラジオと並行してですね、はいはい、未来ファンド沖縄という財団を立ち上げるんです、はいはいはい、これ2010年だからこれももう8年になるんですけどね、はい、そっちがまあ相当忙していく中でラジオはまあずっとね微妙に並行低空飛行でなってきてあ、ちょっとここメリハリつけないといけないなっていうところで私も経営の第一線引きまして、はいはいはい、それで三重橋に移ってくるっていう形になったんですよね、うんうん、
なるほど、
はい、そういうことがありますので、うん、会長職で残ってその代わり番組をいくつもやらせていただいて、むしろ本当の現場喋るっていう現場はむしろ今までで一番多いという。なるほど、
ラジオの楽しみをね、もうがっちり今掴んでる。
そうそこの現場の、ね、うん、楽しさみたいなのを私も知っているので、うんうん、はい、ということでですね、本当にむしろ今お世話になってるっていう立場で会長職でありますが、うん、まあ、そういう立場で今はこの財団の理事としての仕事っていうのがもう7割とか8割ぐらいじゃないかな、う
ん、なるほどね、
はい、うん、そういう感じなんですよ、うん、大きく言うと、うん、でその過程の中で NPO 運営っていうのの楽しさ苦しさっていうのが分かってきたので、うんうん、実際事務局長やってる町づくり NPO とか、うん、あとピラツカ暦っていう、
あ、そうですよね、あれ素晴らしいじゃないですか、
沖縄の、まあ、年間3万件ぐらいの沖縄のイベント情報を記録しアーカイブし発信していくっていう NPO もやってます、う
ん、ピラツカ暦 NPO なんですか、
ね、NPO なんですよ、あ、あれも
そうなんです
よ、うん、そうなんですよ、ということで NPO の実務活動は2件と財団活動と、うん、あとラジオ少しっていう感じが、うん、まあ、4つぐらいは普段やってるかな、うん、あと個人的に町のアーカイブをしていくっていうことで、うん、古い写真とかドキュメントを収集する活動、ね、はい、これはね行政住宅が多いんですけど、個人的に極めて個人的にやっている、うん、だからアーカイブ活動、これは後で、ね、詳しく話してもいいんですけど、うん、はい、
まあ、
この辺ですかね、
ネットでね、僕らもその写真よく活用するんですけど、はい、これ素晴らしいですよ、
5つくらいの授業をしながら、まあ、生きながらえていると、うんうん、いう、まあ、そういう、かっこよくと多様性のある収入。
5つの、ね、最低5つの顔を持つ男ってことですかね。
すごいね。
うん、
そうですね、
なかなか掴みどころのこう、ね、ないところの理由が やっと分かりましたね。
2枚目の名刺って言うけど、5枚目の名刺もある、
うん、そうなんですよ。うんうん、ただまあ共通してるのは、この FM 局も、ポッドキャストを始めたのって2005年ぐらいで、うん、
はいはい、
ちょっと自慢になりますけど、アップルジャパンより早くポッドキャスト。
なるほど。
はい。これ事実で。
ポッドキャストって言葉がまだ知れ渡ってないから
ね。いやいや、ほとんど多分知名度がない時に。うんうんうん、なので、私、アップルジャパンの、アップルストア銀座店ありますよね、一部で、はいはいはい。あそこで90分スピーチ持ったこと
があって。かっこいい。
か
っこいいね。
ポッドキャスト、やっぱ日本でやってるとこ少なかったので、うん、地方局ってほとんどなかったので、うん、僕ら一番早いんですね。
なるほどね。
というところで、まあ何が言いたいかってと、これもアーカイブなんですよ、うん、やっぱりちゃんと記録を取って、うん、ネットでいつでも見られる聞けるっていう状態を作っていくってことは、うん、僕のなんかコンセプトにはなっていて、うん、さっき言ってた小写真の収集とかも基本一緒なんですよね、うん、記録を取って残していく活動みたいなところがあって、そういうラジオ局あってもいいんじゃないかと、うん、そこは今でもね継承してもらっている、
僕らのポッドキャストをね、
そうそう、
北海道で聞いて
そうそう
ファンレター送ってきた子もいましたよね、
素晴らしい、
その後こっち沖縄で来ました
ね、沖縄まで来てくれて、う
ん、だから これを日本で多分一番最初の次元にやってたんですね。
さっきプレゼンで一番取れたっていうのも、うん、そのポッドキャストがあったおかげなんですよ。アーカイブを取るという、うんうんうん、プレゼンしたのは僕らしかいなかったから、
ね、 っぱ残すことの大事さ、もちろんね、ラジオの生放送の楽しさとか現場のね、楽しさっていうのを私も承知してるけれども、やっぱそれを残しておかないと、狭い電波でしょ、やっぱりコミュニティ FM って。なので、これは早くからやってきたかなと。まあ、今はね、結構当たり前ですけど、当時は、えっていう感じだったんですよ。
そういうと、あれですかね、実生活でも、こう、割とこう、思い出のものは全部残しておいて。
いや、逆
に。おうちに物がもう溢れてるっていう。
いや、もう逆で、僕、ほとんど物持たない。洋服買ったら、1枚買ったら1枚捨てる。靴買ったら1足買ったり1足捨てるみたいな。
あ、そうですか。
断捨離マンなんですね。
そうそう。
思い出のズボンをずっと残しておこうと、着れなくなっても。
あ、写真に撮って捨てるって感じですね。
はい。あ、一応写真でアーカイブですね。
そう、あの、洋服ダンスはスペース決めてあるんで、1つ買って。T シャツだってそうですよ、1つ買ったら1つ捨てる。
あ、そこが
そう、人生はそうやって生きてるんです
僕はそれ残そうなんで、どんどん溜まっていきますね、ね、
新聞とか全部撮って
る、新聞とか10年分ぐらいありますからね、
写真に撮って捨てる、
写真撮って
なるほど、
ね、
今日はあの実はセカンドシーズンの1回目なんで、はい、あのまたこの話を1回振り返っておきたいんですけど、東、う、星、んまあ、さんとそれぞれ、マーボーもターボーもあのどっかで知り合いになって、
そうですね、
あの、うん、つながっていくわけですけど、東、う、星、ん、さんがこのフェイスブックでね、あの、はい、本当に3年前ぐらいかな、うん、このスタジオができるときに、
う
ん、スタジオオープンしますってから、結構長い時間で、
う
ん、あの懇親会とかオープン記念やってますみたいに出してくれて、そう、で、ターボン、マーボンもふらりとやってきたら、
う
ん、たまたま同じ時間に来て、
う
ん、そのこのふらりと来たと
き、うん、そうだったんですか。
で、たまたまその時に番組持ちませんかというパンフレットがあって、うんうん、
パンフレットがあってね、
そう、それ見て、2人で大はしゃぎして、うん、この番組が今にあるという。うん、そう、
最初自腹切ってね。
そう、うんうん、そうです、そうです。いや、いや、当選さえいなければ、この番組はなかったんですよ、
ありがとうございます。
そうそうそう、二重の海の上だよね。
そうだね。う
ん、硬い言い方をすると、これパブリックアクセスって言うんですけど、うん、まあ、いろんな公的な活動、まあまあ、それはあの、楽しさを享受する活動でもいいんですけど、はい、そういう、いろいろな活動をする人が、うん、やっぱり公共の電波を使う権利みたいなものを言うんですけど、そういうことって結構重要で、あの、局はその電波を利用する権利って言うとちょっと言い過ぎかな、うん、放送をあの活用する権利自体を商売にしつつ、うん、あのクオリティコントロールだけね、うん、要は勝手にやっちゃってて、うん、ほら全然コンプライアンスもなしで放送しました。あの、なんだっけ、MXTV とかみたいな、ああいうことではなく、やっぱり多少クオリティコントロールはちゃんとやるけれども、うん、広くいろんな団体が、あの、アクセスする、やっぱり放送とかメディアアクセスする権利みたいなものをパブリックアクセス権って言うんですけど、まあ、それをちょっと体現してほしいなっていう話は、私がこの、いわゆる未来ファンドの方に集中していくっていうタイミングの時に、うん、あのよく話し合いまして、うん、それをね、だからすごい低料金で、うん、じゃなんね、低料金でみんなが放送にアクセスできるっていう曲としてちょっとリニューアルしていこうと、でプラス今までやってたアーカイブを、うん、あのは継続していこうっていうところが、まあ、一つのコンセプトにはなってるので、うん、だいぶ成長してるかなと自分は、
うん、そのね、会長の意思はもう我々のビンビン感じて、
あ、ありがとうございます。
もうよりね、毎回いい番組を作ろうという、うん、
そう気持ちは、とってもあるんですよ。
そうそうそう。
志は高くて、やってることは低いんですけどね。
いやいやいや。で、僕ら、子供の頃ってラジオ大好きだったじゃない
ですか。あ、そうです
よね。で、それも聞くだけだったんですけど、うん、こう、今はもうこう、大人になって、こう、やる側に立ってるわけで、うんうん、そうするとまた見えてくる世界がありますよね。
見
え
あるある。
うんうん。なんか、こう、いろいろとインタビューして、引き出して、うん、で、つなげていってっていう。うん、
東星さんでちょうど21回目の放送なんですよ。はい、うんうん、で、まあ、ゲストは多分25名くらい来てるんですけど、うんうんうん、あの僕ら自分たちがね、はい、あの本当に成長してるというのが、うん、お互いに感じ取れて、
いいですね、
うん、このインタビューの中とか人と知り合うとことか、う
ん、でいろんなこと引き出したりして ね、
うん、そうそうそう、うん、もちろんあの東瀬さんの前でインタビューというのはおこがましいんですけどね、
いやいや、もう、
もうプロインタビュアーですからね、うん、だけどあの本当にありがとうございますって感じです。
いやいや、
じゃあですね、はい、まず1回目になるんですけど、はい、この、 あの番組はゲストに、はい、あの選曲していただくので、
はい、
今日選んだ曲のエピソードなどを語りながらお願いします。
私あの番組自体の合間、番組をやってない時間とかにかかっている曲って割と私の CD だったりする。
あ、そうなんですか。
っていうことがあって、今でもねある程度はそうなんですけれども、うん、まあ音楽も大好きで、うん、それでなんて言うんでしょうか、 今もありますよね。FEN とか、FEN って言わないんだよね、はいはい、今。FRT とかっていうのかな。極東放送って言わないんですけど、今、米軍全体の、ああいうものを聞くために、FM の結構大きなアンテナを自宅に建てるとかですね。あと、深夜放送ぐらいの僕も最終世代なので、その、オールナイト日本の2部って沖縄でやってないから、それを、九州朝日放送のがよく聞けるようにですね、ミリ単位の調整をして毎日聞くみたいな、そういう世代で、もう超ラジオっ子だったんですよね。
ちなみに2部は3時から5時でしたよね。
そう
。僕らがほとんど学校行ってないという。
そう、2部聞いてましたけどね。
そうですよ。学校で寝るんですよ。
学校では寝に行くという、そういう世界ですね。
そういう時代なわけですよね。それで、音楽体験としても、なのでやっぱりこういう FEN でかかってたものってベースになっているわけですよ、私自身はイギリスの音楽が結構好きで、それでいわゆるパンクロックからニューウェーブからにところの世代だし、そういうところなんですけど、やっぱりその FEN における音楽体験って、やっぱアメリカン音楽も多くてですね、それが混ざるんですよね、残念ながら。
残念じゃないですよ。
残念じゃない
ですよ。混ざるんですよ、はい。というところで、今日はやっぱりそういう体験からがいいかなと思いまして、はいはい、今日はマーヴィン・ゲイをかけてもらおうかなと思います。マーヴィン・ゲイもね、What's Going On とかはかからないんですよ。マーシー・マーシー・ミーとか。
マーシー・マーシー・ミーは。
そこがやっぱり軍の放送っていう
感じで。ああ、
そうか。なるほど、
そうだよね。レッツ・
ゲット・イット・オンとかはかかるの。もうバンバンかかるんだけど、あの辺はかかんないんですよ。
なるほどね。
なるほど、ちょっと政治的なものはもうかけにくいというね。
若干ね。だからビリー・ジョエルもグッド・ナイト・サイゴンとかかからないんですよ。
ああ、なるほどね。
そうか。
言われてみると。
そうか。悲願的だからね。
確かに確かに。
面白い。
そうそうそう、はい、だからまあ僕は今日は I want you をかけようかなと思っております、はい、マーヴィン・ゲイで I want you で、マーヴィン・ゲイで I want you という、まあマーヴィン・ゲイの中ではいわゆる官能系の、
官能系のですね、
すごいね、官能系で通じるからすごいね、
いや官能系と政治系があるんですよ、
ね、なるほどね、
いや本当に本当に政治系はじゃあ FN ではね流せないっていう、
はい、さっき言ってましたね、はい、面白い、ま
あ、少しだけ話すと、マーヴィン・ゲイはもう本当に、モータウンアイドルだったわけですよ ね、別に本当に今でいう嵐とか関ジャニとかと変わらない立場でやってきて、もう大ヒットたくさん出すんですけど、まあ、いわゆるプロデュースされて人の曲を出してっていう感じなんですけど、ここからの懐の深さっていうのが、これアメリカの市場なのか本人の才能なのかわからないけど、やっぱ70年代以降あるデュエットをしていた、本当になんていうの、伴侶となる奥さんではないんですけど、歌手が亡くなってしまった、タミティレルという人が亡くなって、そこでちょっと一回休止する中で自分でセルフプロデュースをして、自分の演奏でですね、出していくっていうことで What's Going On が始まって、そこからがいわゆる第2期に入るわけですよね、そこからも名作が多いですね、はい、
で同時期にね、スティービー・ワンダーが出てきたり、
そうですね、
カシメイフィールドとかね、
そういわゆる三大ニューソウルアーティストっていうと、やっぱマーヴィンと、マーヴィン、カーティス、まあ、三大じゃないか、マーヴィン、カーティス、スティービー・ワンダー、
ドニー・ハザウェイ、
ダニー・ハザウェイとか ね、あの辺の70年代ニューソウルの流れが、もともとアイドル系から、ジャニーズみたいなもんですよ、そこからね、そこから派生して出てくるっていうのが、この懐深いなと思って。
バツゴインオンが出るまでの、そのモータウンの中でのね、吸ったもんだっていうのがなかなか面白いんですよ、これね。
なんかそういうドキュメンタリー映画結構ありますもんね、グループにフューチャーした、僕らの番組っぽくなってきましたね、なんか、ね、いい感じで、
音楽の方にく
っと、さすが東勢さん、
でも最後がかわいそうでしたね、マビンゲーはね、
やっぱりね、いわゆる射殺されて死んじゃうみたいな、
自分のお父さんですよ、
そうなんですよ、身内に射殺されるケースって結構ありますね、はい、僕はジャズも好きなんですけど、リー・モーガンっていう人がやっぱ大好きで、彼も25歳で奥さんか彼女かね、射殺されてしまうんだけど、天才だったんですけど、ああそうかっていう、この辺もまたアメリカだなという感じですよね。マーヴィンは最後のなんだっけ、ミッドナイトラブってアルバムも本当に素晴らしくて、やっぱりもういろんな方がねサンプリングで使っているので、まだ今に生きてるなと思いますね。
うん、ヨーロッパになんか行ってたんですね、しばらく。
うん、あ、そうなんだ。
もうアメリカ嫌だって言って、うんうん。だから、なかなか数奇な人ですよ。本当
そうですね。うんうんうん、モータウン特集やってもいいね、今度ね。
いやいや、それはもう。
マービン・ゲイだけでもね、面白いですよ。アルバムごとにキャラクター違うし。うん、ええ。
なかなか
呼んでください。
4曲選ぶっちゃうよね。
ああ、もうぜひぜひ、その時
は。その時は。ええ。
じゃあ次の音楽談義はよろしくお願いします。ぜひぜひ。だいたい6本に1回ぐらい音楽談義やろうって言ってるんですけど、
そう
あの、ゲストが列して待ってるもんだから。
そう。音楽番組なんですかこれ。
あのね。
街づくりって言ってんだよ、ね。
うん、そうそう。あの、音楽番組でもあるし、街づくりのね、インタビュー番組でもあるという、うん、そうそう、この二つの顔を持つ我々みたいな。
そうです、そうです。う
ん、私もじゃあ、どちらでも、
うん。よろしくお願いします。
はい、うん、じゃあ今日は五つの顔を持つ、東勢さんがですね、東勢さん、ゲストですので。
ちょっと街づくり
話を戻して。
話を戻して。はい、未来ファンドというキーワードが出てきてるんですけど、ね、はい、あ、はい、あの、まあ、いわゆるコミュニティ財団で、うん、あの僕ちょっとだけあのかじって
るんですけど、いやいや理事もさせて、ね、していただいてて、
なんであの、まあ、全国的にもすごい早かったわけじゃないですか、
うん、そうですね、
コミュニティ財団なるものが沖縄で誕生したという、うんうん、
ちょっと説明してもらっていいですか、コミュニティどういう、うん、あのものなのか、ファンドっていうのが、
じゃあそれを通せた、う
ん、定義はですね、うんうん、まあ地域に小さくてもいいんで、うん、地域の方が自由に使えるお金の流れってやっぱり必要だろうということで、うんうん、まあ、当初は NPO を私どもは想定していて、うんうん、NPO の方々の、あの資金造成、よくまあ英語で言うとファンドレイジングとかって言いますけど、はい、うんうん、それをなんか支援できるといいなというイメージ。うんうんうん、で作ったんですよ。
あ、すみません、じゃあお金を、うん、貸すってことですね、じゃあ。
うんと、貸すではなくて、うん、資金造成ってたくさん種類があって、うん、お金って助成金のような上げてしまうお金、あと銀行のように貸すお金と、うんうん、あとうまくいくかどうかわからないけど、うん、あのお金を出してみてうまくいったらリターンのあるお金、これ投資って言いますね、うん、
あ、投資、
はい、その間に寄付っていうお金があって、うんうんうん、まあ上げてしまうお金の派生ではあるんですけれども、うん、まあ、比較的自由度の高いお金ですね、うんうんうん、そこの市場ってもっとできるんじゃないか、ね、うん、ということ でそれが本当は税制的に優遇があるといいと思ってはいたんだけど、うんうん、そういう制度はまだなかったんです。だけど、う
ん、なかったんですか。
なかったんですよ、うん、我々ちょっと闇に、まあ、闇の その一寸先は多分こういう世の中ができるんじゃないかっていう想定で、一応先にあの打ってたっていう感じ、うんうん、そしたら東日本大震災が起こって、うん、その菅直人政権の時にですね、はいはい、こう公的な財団はもういわゆる公益法人改革の中で税制優遇をやろうってことで、うんうん、僕らはちょっと1年先にこういう世の中来るかもしれないから、うん、ちょっと先手打ってこうぜっていう、すごいですね、そういう感じで作ったんですよね。
ドンピシャリ、あのポッドキャストもそうだけど、うん、今回もやっぱりドンピシャリですね、一手前で、ね、
まあ、それが食えるかどうかと別の
こと です
。
でも全国的な教科書とかには本当に、うん、
我々一番最初なので、京都の財団と、
今はね、すごいいっぱいあるけど、
京都の財団と我々が一番最初で、いわゆる税制優遇以前の財団2つしかなくて、なので僕らが全国いろんなところに行ってこうやって作るんですよっていうことを、まあ回った時期っていうのがあって、今30ぐらいあるんですよ。
あ、
うん
うん、なるほどね、
ちょっとトレンドになってきてるん
ですね。そうですね、
最近ちっちゃいところで、
一応定義としてはそういうあの地域で回るお金を市民出資で作りましょうっていう感じ、うん、なるほど、市民出資のあの、うん、地域の小さなお金を回していく財団というところで、う
ん
う
ん、で東勢さんが山設立の時一生懸命頑張ってて、うんうんうん、ちょうど100名、97名、100、まあ、100名ですよね、100名ぐらいから出資者を
集めて、で300万集めて、基本財産300万ないと財団ってできないので、できないから、うん、それを集めて、うん、それを元手にというよりも基本財産っていうのは固めておくものなので、うんうん、これがあるよと通帳にあるよっていうことを元にいろいろな基金を作っていく、うんうんまあ、基金っていうのはそういう NPO さんとかそういう思いのある人が自分で我々の中に基金を作ることができるんですよ、うんうん、だから野葉さんの基金もできる、
できる、
できる、うん、はい、ノハ基金っていうのができるわけです、う
ん、転換研究にノハ基金みたいな、
でそこに出社がこう寄付するわけですね。
そう、寄付をするんですよ、うん、で我々のさっき税制優遇って一度言いましたけど、うん、を 我々がそこで認めた基金と言っても理事だけで認めるんじゃなくて外部の評価員、うん、選考委員の方も入れてそれは公益的だねということを認めた基金は通帳ができてそこに振り込むということは領収書が発行されるわけですよ、
うんうん、
でこの領収書を確定申告時に持っていくと、ね、あの税金の還付が受けられる、うん、
さっきの税制、
そうそうそうそう、最大 50% です。小さくないですよね、うんうん、なので前の年に30万円寄付した人は確定申告で15万戻ってくるわけですよ。ということは15万円で30万円分の事業ができるという言い方ができるので、まあ、ここは国も、うんまあ、そういう公益的な活動は、うん、あの積極的に優遇していこうという流れを作っ、まあ、国がまあ作ってくれたとも言えるというところですね、う
ん
う
ん
う
ん、でそれを実際回しているのが、未来ファンド
っていう、そうそうそうそう、で私どもはそこで手数料として 15% いただいているという感じです、うんうんうん、まあ金額によって上下しますので最大 15% で、うん、あの金額は大きい基金に関しては僕らも、うん、あの少なくで済むので 15% から数パーセントまでの間でですね手数料をいただくと、ただし 50% 戻ってくるという意味では寄付者にすごい大きいメリットがあるという仕組みなんですね。なので大きい大口の寄付者を持っている、あるいは自分の名前の基金作りたいという人が作って、実際今個人名の、あの基金2つあって、うん
はいはいはい、
1つがあの宮里大也さんという人がやっている
ダイヤさん、
そうそうそう宮里大也国際交流基金っていうのがあって、
今年もね
子供たちに、そう今年もしっかり助成金出しているんですが、うん、シングルマザーの方々で世帯を対象に中学生とか高校生にやっぱり国際交流体験ということで、本当に昨日出発したのかね、インドネシアとか、
うん、そうそう
フィリピンとかに、うん、あの子どもたちをやっぱ2週間派遣していろいろなものを体験してもらうプログラムを、やっぱ、まあ、彼本人のね、うん、あのやっぱ国際体験がやっぱ子どもを育てるという彼自身の信念があって、それでそこにあのお金を出して、それでまあ税制優遇もうまく使いながらですね自分の基金をやっているとか、で先日亡くなってってしまったんですけど、あの、荒崎森照平和活動奨励基金っていう、まあ、ね、森照先生は もちろんもう超有名な方なんですけど、まあ、生前一緒に自分の、これは印税収入を基金にしましょうということでですね、平和活動を使ってほしいっていうところで始めた基金だとかですね、やっぱりそういう個人とか法人の思い、社会に対する課題意識とかを、の基金という形で表現してですね、うんうん、あの助成金を出していくという仕組みですね、うんうん、それを作っているというところ で、
うんうん、
であれですよ、
面白いね、
余談を話すと、うんうん、麻婆は、まあ、東京の大学病院で働いてたわけですけど、荒崎森照先生の本を読んで沖縄に帰るぞと、
本当ですか、どの本かな、
あのちょっと僕もよく覚えてないんですけど、はい、
まあ、たくさんね著作ありますから、
そこで感銘を受けて、
いや本当に ね、その話するとこれだけで1時間ぐらい話さないといけないネタになると思うんですけど、だ森照先生も生前に先生亡くなってもこれはやろうねって、まあ言っちゃなんだけどちょっと笑い話で言ってたんですけど、こんな日がまあねこんな早く来るとは思わなくて、それでまあ改めて委員会を作っていたので委員会で意思決定をして、で遺族の方の応援も得て、うんうん、この危機は続けていこうですよ、ね、ということで、うん、
今年も続いてます
し、はい、今年もやっております、
うん、お金の回り方なんですね、うん、お金の、だから今まではおそらくそういう公的なものっていうのはもう税金で、
うん、
多分行政が全部やるとか、うん、まあ、簡単に言えば市役所がやるとか、うん、県庁がやるとかだったのが、違うところを曲がって、ね、公的なことがやれる仕組みができたってことですよね。
全くこれ全くその通りで、
ね、うん、金の回り方ですね、
はい、うん、要はあの社会課題に対して公の力だけ、あるいは公の意思決定だけでできることが少なくなってきたっていうことが言えるんですよ。
なるほどなるほど。
あのやっぱりどうしても絶対的に平等性っていうのが問われるものですよね、その公的なものっていうのは。そうするとこれが平等なのかとかっていう判断ってより一層難しくなっていて、社会課題は全部行政に押し付ければいいっていうほど今問題解決能力も資金もない状態なんですよ。だけどじゃあ行政が内緒で触れないからって言って、我々は この課題を放置していいのかっていう、そういう議論の中でですね、これからは企業も積極的に参加をして、僕ら寄付っていう手段ですけど、もっと他でもいいんですよ。いろいろな手段で課題をどう解決していく。で、そこで必要な資源、その中でまあ大きなお金だと思うんですけど、それは人とかね、もうちょっと物とかを含めて、それをどう循環させていくかっていうことを、やっぱりアイデアを出していく、あるいはそこでシステムを供給していくっていうのが未来ファンドっていう感じなのでですね、私どもは最近お金にこだわらず、方法とか企画とかですね、
そうですね、
その話し合いの手法とかいろいろなものを駆使して、その課題解決向けていこうという。
じゃあその辺の話を、まあ、次の曲の後で聞きたいんですけど、本当に話面白いとね、曲が詰まっていくんだよ。
いや、曲も大事。
で今日はですね、ターボーが準備したのは、アース・エンド・ファイヤーは、まあ、モーリス・ホワイトが有名で、もう一つ高音出す人みたいな、当時のですよね、フィリップ・ベリーっているんですけど、もうフィリップ・ベリーの名前が世に出たきっかけというか、もうコアなファンはみんな知ってますけどね、一般の人たちが知るきっかけになった曲を準備しました。はい、フィリップ・ベリーとフィル・コリンズで、イージー・ラバーです。フィリップ・ベリーとフィル・コリンズでイージー・ラバーでした。
これプロモーションビデオがね、頭に思い浮かびましたね。そうそう。ふざけながら。
ふざけながら踊ったりとかしながら。ね、実はお二人はわかるかもしれないですけど、沖縄市にアイランドっていうディスコが、昔ライブハウスの、要するに紫に所属してた白間兄弟が
やってる。知ってるだけですね。
知ってるだけですね、そこの定番曲だったんですよ。キーボード弾いてる人がすごい上手くて。
名前そうするの
名前、もうバリ名前です、ユーミンとか来て歌ったことあるんですよ。
あ、本当。
そこのディスコに。
それは聞いたことがあります。箱番ですね、いわゆる、ね。
箱番です、箱、自分たちのお店の、
箱番で。
箱番で踊らせてたという感じで。いいですね、
なるほど。これ僕高校の頃ですから、私の方がなんか、印象。
リアル感は
あれ。
さっき、記憶かかりながらお話ししたんですけど、後ろのオーケーが80年代で、
ね。ああ、そうそう、打ち込みがね。
シンセサイザーとかね。
そうそう。まさに80年代ですよね、
いやいやいや懐かしかったですね。
はい、じゃあ東瀬さん、またグッと戻してというか、ちょっと時間も迫ってきたんですけど、まあ、未来ファンドといえばもう一つ素晴らしい課題を発見するツールというんですか、手法というんですか、があるじゃないですか、まあ、いわゆる地域円卓会議、沖縄式地域円卓会議なんですけど、あれはどのようにして始めようと思ったんですか。あれは
ですね、正直、まあ、あるお金の流れとか仕組みを作ろうという意味では、税制優遇も国の方が追いついてきて、まあ、そこは、まあ、我々も想定通り、ちょっと闇だったけど、そこは光がパッと差して、あ、よかったと、狙ってた未来だったから、これはいけたなと思う反面、じゃあ、NPO さんだけを対象に、そこにだけお金を供給していて、本当に課題解決できるのかっていう、またもう一つ、いろいろ見えてきた課題っていうのがあるわけですよね。
これ、深いですね。
はい。まあ、端的に言いますと、NPO さんというのは、基本やっぱり課題を発見する人、気づく人、まあ、敏感な人って言い換えた方がいいかな、僕はよく会社の汚れとかゴミとかに関して言及するんですけど、会社の中でもなんかここが汚れてるとかゴミ落ちてるよって気づく人って大体決まった人なんですよ、同じ人なんですよ、もっと言うと。だからそこを気づく、社会課題にそれを気づく能力のある人っていうのが多分 NPO だと思っていて、そういう人たちはそこにすぐ気づくもんだから、いても立ってもいられなくて、ある種の起業をして活動を始めていくわけですよね。ただその実際の現場の活動と、その課題を解決するっていうのはもうちょっと別な話、これね、難しくなってしまうんですけど、その人はある当事者を見つけて、これでこの人なんとかしなきゃっていうことで活動を始めるんだけど、その当事者がなんでこういう状況になったのか、その当事者がじゃあ沖縄中に何人いるのか、そのためにはどういう活動が本当はいいのかとかっていう、この要は施策をプログラムとして全体を見渡すっていうことはできてない場合が多い。
なるほどね。個別具体的なことはできるけど、
そうそう、いても立ってもいられない、その初期衝動、いわゆるこのロックの初期衝動みたいなもんですよ。すごい いいことなんだけど、それをじゃあ継続的にやっていくためにはやっぱり社会がついてこないといけないわけですよ。そうすると社会と NPO が乖離をした状態っていうのが見受けられてきたなというのが私のところの見立てで、そうなるとこの NPO の方々が社会から孤立をしている状況っていうのがやっぱり相当あって、この課題は立派だけど、課題向かってるのは立派だけど、自分とは関係ないみたいなね、そういうことが出てきて、その自分ごとにする、市民がそれを自分ごと化していくためには、やっぱり何か仕掛けが必要だっていうふうにして、まあまあそう思ったんですね、我々も。そうなると、じゃあその方法を、シンポジウム形式みたいなものがあるんだけど、どうも何回かやってもちょっとしっくりこなかったっていうことがあって、もう地域エンタ会議っていうのを開発したんですよ。あれは結構、ほとんど自腹で開発をしてきて、テーマはそんな難しくなくて、このある課題で、まあ、日々奮闘している人を論点提供者として、自分たちはこうやってこういう課題に立ち向かってんですってことを言ってもらって、はい、そのテーマに近い大学の先生とか、そのテーマを取材したことのある、あるいは、扱いたいメディアだとか、そのテーマの当事者団体、あるいはそのテーマを扱っている行政のパート、カウンターパートになるような何々かっていう行政の方々を、というような方々を、一回ちゃんと一箇所に集めて、そのテーマに関して知っている事実、やっていることっていうことを事実ベースでみんなで積み上げていくと、意外とそれぞれで共有できてないことってむちゃくちゃ多いんですよ。
なるほどね。
で後ろにはその観客もいるしね、
観客もそこで観客に、ね、市民の方を呼んで、まあ、興味のある人ね、動員とかしないんで、興味のある人を呼んでいくと、あ、そうか、ここで思ってた社会課題っていうのはこうなんだな、構造は、とか、じゃあ自分はどうしようかっていうのが、やっぱり統計とかエビデンスって言われてるね、証拠をもとに、しっかり話し合っていく。これをマルチステークホルダープロセスとかっていうんですけど、まあ、いろいろな関係者ですね。
あれいいのは、あれですよね、観客で行っても意見を交換する場面があるんですよ、このプログラムの中で。
そうなんです。
話を聞いて、またみんなで共有しようみたいなね。
そうそうそう。第2部的なものとして、サブセッションと僕ら呼んでいるんですけど、90分ぐらいインプットするんですね、まずね。そして30分ぐらいアウトプットする時間を作るんですけど、インプットっていうのは、いろいろな、立場の方から、この、テーマに関して意見、あるいはやっている事実を、とにかく聞きまくる。で、それを今度は、やっぱりね、人って観客の方も、たくさん情報を聞くと、やっぱ自分はこう思うとか、
そうですよね、
ちょっともやもやしてて、はっきりしないとかっていうことが出てくるので、それをお家に帰って、消化するんじゃなくて、その場でやっぱり参加をしてもらって、消化をしてもらおうという。
だからストレスがたまらないというか、
まあまあ、ちょっとした発露の場所を作るっていうことで、で、この発露した、またネタを使って、ああ、今日後半これを深めたいねっていうね、第2部があるという感じで、まあ、3部構成になっていて、
で、
手元資料もなし、基本的には。なので、我々はそれを全部の、会議の大事なところを記述する記録者っていうのを必ず立てていて、まあ、グラフィッカーとか、グラフィックレコーディングとかって言われてるジャンルなんですけど、この人を必ず立てて、司会と別にですね、立ててそれを記録して、最後それを振り返っていく。という、まあまあ4部構成というか、3部構成プラス振り返りみたいな形で、2時間半ぴったりのプログラムです。
ちなみにこのグラフィックレコーディングをしてるのが、前々回のゲストの宮地喜一君
でございましたね。宮地さん、そうですね、出てましたね。
だから、もう本当に FM 那覇のポッドキャストで聞いていただいて、であとは、未来ファンド沖縄で、未来ファンド沖縄で、ネット検索していただくと、ちゃんとホームページもあって、で、過去のエンタ会議がすべて解説されてますのでね。
これはあれですよ、実際参加した方がいいですよね。
そうそうそう。
だから自分で探して、
そうですね。
今シーズンもまたいっぱいあるわけです
よね。たくさんあると思います。
探してそこに実際参加してみると、非常にいろんなことがわかると思います、ね。
そうですね。あと、Facebook とかでも割と情報がリアルで流れてきますので、Facebook ネットで、円卓会議で探していただければ、 出てくると思います
ね。まあ、今までどういう手法があったかっていうのをちょっとおさらいすると、うん、やっぱ講演会、うん、で次に講演会をちょっと進化させたっていうか退化させたというか、うん、あの基調講演プラスパネルディスカッション、
ありましたね、
よくいわゆるシンポジウムっていうやつ、うん、であとは急に触れるんですけど、急にあのワークショップ、
ワークショップ、
ね、急に KJ 法みたいな形になるんですけど、うんうん、僕ら自身はやっぱりあのワークショップ全然いいと思うし、うん、それも大事なスタンスだと思うんですけど、うんうん、その時にちゃんとみんなが正しい課題とか正しいエビデンスを持った状態でワークって入らないと、うんうん、課題なんですかって言われた時そこがふわっとしちゃって、
う
ん、
そうですよね、
そのふわっとした過程に対してアイデアを出すと、うん、このアイデアの入り口が間違っちゃうことになるじゃないですか。だから僕はインプット派で結構そこはしっかりやって、ただし発露の場は出そうと、よくシンポジウムで発露の場って皆さん意識したことないと思うんですけど、その場って最後の質疑応答しかないですよね。
そうなんですね、
ええ、
まさしくそれがそうですよ、あったりなかったりする
んです。だから
テーマによってはあの全然質問がなくてしょうがなくて、はい、その主催者とか行政の人が手を挙げてお茶を濁すっていうパターンと、うんうん、あの自分の主張を言いたいだけ。
で、ありますね。
それで、それでひたすら演説をして、その時間をオーバーしてしまって、うんうん、あ、よく聞くと質問ではなかったみたいな。
それは意見ですね、なんて言われてし
ま
う、ことで。
ありますね、
うん。で、そこが全然コントロールできていない状態。うんうん、あとは、お礼ばっかり言うとか、ね、
お礼、うん、面白い、うん、本当にあるあるだね。
つまりこの発露する場所が民主的に使われてるのか、うん、この最後の大事な15分が、うん、っていうことに対する、うん、あの怒りみたいなものがあって、うん、それで途中に我々はサブセッションという形であの全員で発表できないけれども 3,4 人一組になったら、うん、やっぱりある程度言えるあの空気ってできるじゃないですか、
うんうんね、どうせだ切って悪いんですけど、はい、そう大切な15分がもう迫ってきているので、うん、本当に申し訳ない、
ね、
話面白いんで、は
い、
じゃあマーボー、
ね、
曲振りお願いします。
いや今日はですね、70年代といえばもうオリビアといえば70年代ということで、オリビア・ニュートン・ジョーンで、そよ風の誘惑です。どうぞ。
爽やか。
はい、オリビア・ニュートン・ジョンでそよ風の誘惑でした。
いや爽やかだ、
ね、爽やかですね、これね。
本当にね、
70年代がバーッと蘇ってきますね、これね、
うん、オリビアの話も話したらもうちょっと尽きないんだけど、もう今日今締めになって
もう3分です。
はい、そうなんですよ。
すいませんね、いろいろ。
大丈夫です、もう当
然ウルトラマン3分で戦いますから、
いっぱい聞けたから、ね、うん、どうせじゃあもうあの今後こんなことしたいなとか、うん、こういうとこちょっとまとめていくぞみたいなのがあれば。
ああ、そうですね、うん、やっぱりちょっと今あのまあ、なんていうんだろう、ちょっと政治状況とかを見て固い話をしていると、うん、私はあのラジオ番組とか意外と安全保障とか沖縄問題のこともやっていて、うん、NPO の世界とこの基地問題系のものって意外とつながってないと思いません、ね、両極端で、
うんうん
ね、どっちも社会のためにっていうことではあるけど、うんうんうん、やっぱ片や政治的な問題と NPO って、はい、そうでもないなと思っていて、はい、やっぱり今この子どもの貧困とかを含めた社会課題と基地問題がどうつながってきたかっていうのの総括ってやっぱしないといけない、うん、どうしても
関係あるはずですよね。
そうそうそう、ね、要は片やあの右側の人がやむなく基地はなくなるべきっていうことだけは総論賛成のようだけれども、うん、片っぽは経済を取る、こっちはやっぱり平和を取るみたいな二極構造って、まあ、正直ちょっと古いかなと思っている。だけどその裏にやっぱり振興計画の中にですね、と今の貧困の問題ってどうつながってんのか、基地施策とどうつながってんのかとかいうことをちゃんと融合させてですね、あの結論って何ですか、新しいちょっと選択肢とか、そうね、見方ですね、そういう視点を持っていくことって今求められてるなと思っていて、
まさしく
今はちょっと私もこれは財団の仕事としてできるかどうかはちょっとわからないんですけど、今興味がある視点というのはそこですかね。そこをちょっと今年は頑張ろうかなと。うん、
ちょっと両極に言われてるとちょっと苦しいですよね。
そうそうそう、そう、
確かに
苦しい苦しいです、なんか何をするにも。
そうなんですよ、もうちょっとドライに見て、あの多分ちゃんと選択肢は出せるんじゃないかなというぐらい いわゆる情報とか、機は熟してきたなと思ってますので。
ありがとうございました。もう素敵な話を今日はどうもありがとうございました。
はい。今日いろんな話聞けたんですけども、次回の番組は、9月12日水曜日ですよ、水曜日。はい。夜の8時からですね。はい、チャンネルは、FM 那覇ですね、78.0MHz でまたお会いしましょう。はい。じゃあ今日は本当に東瀬さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
それでは、マボ
ーターボーの、まちづくりハッピーレディオでした。ビール飲みに行くよ、暑いから。
は
い、
俺も。